いただく御言葉は第一サムエル記の一章一節から十八節です。箇所としては前回と一緒ですけれども、このハンナという女性について掘り下げれば掘り下げるほど本当に宝がザクザク出てきますので、先週語りきれなかったところを見ていきます。今日の箇所は第一サムエル記一章一節から十八節ですけど、初めに五節から七節までのところをお読みいたします。五節から七節を先にお願いします。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられると言うので、ハンナが気を揉んでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。お祈りいたします。主よ、私たちのうちのこのペニンナの聖地で礼拝を苛立たせ、礼拝を主に向かわせず、礼拝を悲しませるものとするペニンナの聖地と今主我らの力を取り除き、本当にあなたの御前に清く美しい礼拝が、喜びの礼拝が楽しみとして捧げられるように、主よ、今我らの心を整え耕し、この語るしもべを清め、預かる一人一人を清め、通りよくして命をいただき尽くすことができ、流し出し満たし溢れさせることができますように、イエスよ、これからの時を支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
前回はですね、ハンナ、母の日ということで、ハンナの母としての性質について中心に見ましたけれども、今回ハンナに対するペニンナ、ペニンナの性質も見ていきたいと思います。でペニンナ、今お読みしました通り、ハンナを年に一度の主の宮に登る礼拝の旅ごとに、ペニンナはハンナを悩ませて、悲しませて、苛立たせて、でそれでハンナは、礼拝の旅ごとに、毎年シロに主の宮に登るごとに、ペニンナは苛立たせ、ハンナは泣いて食事を取ろうともしないということが、年ごと年ごと続いていったわけです。で、ペニンナや子供がどんどん生まれていき、それに対してハンナは一人も生まれない。その点を、ハンナはずっと悲しんで、ペニンナはその点をついてきたわけですけれども、礼拝ということ、礼拝は主にお捧げすることですね。当時の礼拝は動物を主に生贄として、全焼の生贄として捧げ、あるいは和解の生贄としてある部分を捧げるものが食べで、ももと胸の部分は祭司が食べて、脂肪の部分は主が焼き尽くす生贄として主がお食べになる、そういう形で一つの動物から、主と私たちと祭司と、三者三様で同じテーブルから、食べている、その栄光の食卓、幸いな食卓のなるはずの、その食卓が、毎年ペニンナはハンナを苛立たせて、そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。本当に喜びとなるべき礼拝がある人のそのことによって、ある人の言い方によって、せっかくの礼拝が神様に心向かず、自分自身が悲しんで泣いて、そういうペニンナのようなものが確かに教会の中にもおりますし、そして誰か他の人ではなく、私たち自身がこのペニンナのようになって、他の人を苛立たせる側に回ったり、主の御言葉を邪魔する側になってしまったり、あるいは、私たちの中にこのペニンナが潜んでいる、 ペニンナ、礼拝中に、ね、あのことこのことを思い出させてひどく苛立たせて、ね、私たちの中になんか自分勝手に苛立ちが芽生えてきて、ね、そういうこともあります。でこのペニンナまた、ね、そのハンナ、この二人の性質がよく表されているところがありましてですね、画家書にあります、画家書の2章ですね。このハンナの性質とペニンナの性質について画家書のですね14節と15節を2章の画家書2章の14節と15節をお読みします。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アメン。この箇所、画箇所は花婿と花嫁の交互のその愛の呼び交わしで構成されているんですけども、ここは花婿が花嫁に語りかけている場所ですが、今お読みしたところに、ね、動物が2種類出てきましたね。鳩と、狐です。ハンナは、この本当に鳩のように、ちなみに鳩は聖書で他の箇所を見ますと、うめく動物、死の前にうめく動物として記されています。でそれに対して、キツネ、ペニンナの性質は本当にこの、畑を、ブドウ畑を荒らすキツネやコギツネの、性質です。コギツネ、このペニンナの性質、礼拝を邪魔する性質、このコギツネというのは、ブドウ畑、花盛りの時にコギツネはやってきて、それで、その花を台無しにしてしまうんですね。ブドウの花、皆さん見たことあるでしょうか。ちょうどブドウみたいですね、房状になんかポツポツポツポツってなっているんですね。非常にデリケートなものです。でこの小狐、ね、ブドウの花が熟して実になって 実が実った時に来る来て食べるんじゃなくて、ね、花の時に小狐を荒らすんですね。この花、別にブドウの実よりも花の方が美味しいということはないでしょうけれども、なぜか小狐ね、花をいたずらして荒らすんですね。もう実を食べるではなく、花の段階で実を実らせないようにして、ね、花を傷つける。まあ、ここにその小狐ね、の、ね、ただ荒らすという性質、もう命を実らせない、実を実らせないという、そういう小狐ね、の性質が、本当にここに現れております。ただ荒らして、ただ実らせないことが目的で、小狐がやってきて、花を荒らしてしまうんです。私たちの中に、この小狐の性質、御霊の実を実らせるまでに至らせないで、もう花の段階で摘み取ってしまうような、そういう性質、確かに私たちの中にあります。そういう悪の性質、狐の性質、ペニンナの性質をのすばらせておくと、もう実りを結ばせることはできないんですね。ペニンナの場合は、ね、兄弟姉妹のその礼拝、自分の憎たらしいというね、ある相手、そのものをターゲットにして、礼拝のたびに、その相手が、主に感謝、主に喜び、主に、ね、賛美、それを捧げることをひたすら邪魔して、礼拝でも苦々しい思いをさせたり、ね、まあ、そういうことをするんです。この私たちの中にあるペニンナの性質、また小狐、これをしっかりと、ね、捉えるべきです。ここ、画家書の2章15節で、花婿が言ってるんですね。私たちのために、ブドウ畑を荒らす狐や小狐を捉えておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。花婿が花嫁に言っています。花婿キリストは皆さんというキリストの花嫁に言っております。 ぶどう畑を捉えておくれ、花婿と花嫁、それぞれ役割が違います。男性と女性役割が違いますね。男性は世に出て働いて、世に出て戦って、そして、勝ち取って、勝ち得たものを家に持って帰って、そして、妻は家の中において、その夫から得たものをそれを活用して家の中を管理し、息子娘たちをしっかりと養って、食事を提供し、時には育て訓戒して、そういうことをしております。ブドウ園を管理するのは花嫁、すなわちキリストの花嫁である皆さんは、教会を管理し、また皆さんの家庭を管理し、また皆さんの中のキリストの結ばせてくださる御霊の実、それをしっかりと結べるように、皆さん自身が皆さんの体調を管理し、また皆さんの霊性をしっかりと管理し、整えて、子狐が来たら捕らえなくてはならないんです。子狐を、これを野放しにしていたら、実りを結ばせることはできない。子狐を侮って、子狐、可愛いから、まあちょっとぐらいは別にいたずら放置させていくのはいいでしょうと、こういう御霊のブドウの実りを実らせる場の中において、小狐を放置して礼拝をカリカリ邪魔させていると、実を結ぶことができなくなって、なんでうちのブドウ畑だけ実が結ばないのかな、小狐を放置していないでしょうか。私たちはしっかりとこの小狐、御霊の実を邪魔する、結ばせることを邪魔する小狐、また本当に御言葉によって命を結ばせる小狐、それを邪魔する、礼拝を邪魔するものをしっかりと捉えなくてはなりません。私たち自身の中の、この小狐、放置しておくと、御霊を、自分自身が御霊の実を結ばせることができないばかりか、他の礼拝者たちの邪魔までしてしまうものになってしまうんですね。いつの間にか、他の人の礼拝を邪魔している。いつの間にか、他の人を、もうただ単に自分は憎たらしい、でそれで腹いせに何々してやろう、あ相手が腹いせをしたら悲しんだ、ああせいせいした、この一連のことが実は小狐の役割をしてるんですね。相手を死に向かわせない、礼拝を邪魔して、このですから私たち自身がもう小狐、ペニーの性質を花咲かせないように、まあ、花咲かせるというとちょっとあれなんですけども、ペニンナとしての実りを結ばせることなく、本当に御霊の実を結ばせるものとして、私たちはこのうちにいる小狐を捉えなくてはなりません。
要するにですね、ペニンナがもうハンナを悲しませて、そしてハンナがイエス様に対して捧げるその礼拝ができないようにこう遮断するような役割をしているんですけれど、それを真に受けてしまって、それでハンナが自分の夫にぶちまけたり、まだその一行にぶちまけたりすると、それがもう全部前線していて、そのこの一家が全部礼拝がもう全部ダメになってしまうんですね。だからペニンナから受けたその仕打ちを自分が受けたそのまんま誰かにぶちまけたことによって、他の人の礼拝までも全部ダメにしてしまうから、ハンナはそこをグッとこらえてるんです。こらえて絶対にそれを盾にして他の人の気分を返しない、それどころかベニンナまでも気分を返すようなことを一切してないんですよ、ハンナは。で何したかって言ったら、もう主に捧げるものをしっかりと捧げて、そして主と祭司と自分たちの家族が一緒に食べるその食事会もしっかりと終えて、でも自分は心が本当に痛い、だから悲しいということがあったから、彼女は食事をすることはできなかった、顔に憂いがあっただけ書いてあるんです。でそれが全部一連のことが終わった後に、ハンナはね走っていくんですよ、主のところに。だからハンナは、先ほどパスタが鳩は嘆く、ね、でそういう表現をするものだということで、ハンナはそうだったんですね。主の前に行って自分の心境を全部全部下ろすことをしたからハンナなんです。
でこのハンナの場合ね、本当に心をかき み出されました。でもそれ誰か人間に持ってきていないんですね。このハンナ、泣いて食事をしようともしなかった、自分の中にその悲しみを潜めたんです。誰かにぶちまけることなく。でその次に、ね、夫エルカナが彼女に、ね、慰めるんですね。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。夫のエルカナはそう慰めてるんですけども、なんかハンナの心境をあまり理解してないようですね。ペニンナが苛立たせたからなんですけど、ということは逆に見ればハンナ、夫にもぶちまけていないということです。憎たらしいペニンナがっていう、ね、そういうことを言わずね、だとしたら夫はペニンナの言うことを気にしないで死の方に心向きましょうとか、まあそういう慰め言うところなんですけど、なんかこの旦那さん、あまり的を射ていないような慰め方をしているということは、ね、ハンナは旦那さんにも、ね、ぶちまけず、ただ、ね、主のもとに持っていくんです。この第3の1章9節見ますと、シロでの食事が終わって、ハンナは立ち上がった。ね、立ち上がって、その時、祭司エリは、主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。ハンナは家族の誰にもぶちまけず、その食事会、神と人と祭司との食事会の中で激しく泣いたではないんですね。こういう礼拝とか交わり会の場とかで、もう本当に人に自分の悲しい心引きつかれるような思いを、アピールしたいがゆえに、うわーってそういう場でなぜか泣くということはせず、ハンナは本当にそういう他人の礼拝、ペニンナの礼拝、ペニンナの息子娘たちの礼拝さえも邪魔せず主の前に前を持っていた。本当に非常に主の前に高貴な聖書なんです、本当に高貴な聖書です。全部主に持っていって、でそれで、彼女自身主の前に埋めたんです。画家書で、花婿が小狐を捕らえておくれ、そういうふうに言う前に、花婿は花嫁に言ってるんですね。画家書の2章14節でこういうふうに言っております。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。アメン。鳩の声を聞きたいと花婿は言っております。ハンナは真っ先に主という、主の聖所の庭の中に行って、そこに行って激しく泣きました。うめきました。鳩のように、彼女は主という岩陰の中に、崖の裂け目、岩の裂け目、崖の隠れ場に彼女は走っていったんです。この、岩の裂け目、崖の隠れ場というひそやかなところ、世の何者も入ることのできない聖所、そこの中にハンナは行って、もう真っ先に鳩が飛んでいく、隠れ場に飛んでいくようにハンナはそこに飛んでいって、そしてそこでうめいたんです。泣いたんです。うめき声とかもせず、この彼女のそのうめく祈りのありさまは祭司が見れば、酔っ払ってると勘違いしました。本当に、そういうふうに確かに旗から見ればちょっと取り乱しているような、ちょっと尋常でないような、顔を真っ赤にしてもう本当に打ってうめいているそのありさま、主の御前にはその姿が愛らしく美しかったんです。花婿が、私の愛する鳩よ、崖の隠れ場、岩の裂け目にいる我が鳩よ、さあ私に顔を見せておくれ。彼女の顔、もう泣いていたでしょう、うめいていたでしょう、赤くなってもう脳の血管が切れそうなほど、もう本当にうめいていた、そのありさまは主の御前が美しかったんです。なぜなら き入れられるその生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心だとネタビで詩編の53編で言っております。詩編の53編でですね、ネタビで51編です。詩編51編の17節、16節からちょっと読みします。詩編の51編の16節から、たとえ私が捧げてもまことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。アメン。確かにエルカナの一家は主の前に生贄を捧げました。全種の生贄を捧げましたけれども、でも神の喜ばれる生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。確かに表向きペニンナが受ける分は多かったです。ハンナの受ける分はハンナの分しかありませんでした。ペニンナは多くの動物の生贄を捧げたでしょうけれども、でもダビデが言ってるのは、たとえ私が捧げてもあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。主が喜ばれる生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。ですからこの礼拝、一連の礼拝の中で確かにハンナは食事を取りませんでした。祭司との伴う食卓に預かりませんでしたが、でもこの礼拝の中において最も尊い生贄を捧げたのは実はハンナだったんですね。砕かれた悔いた心、砕かれた魂を主の前にとつとつを捧げました。だから花婿主はこのハンナうめく声、もう本当に鳩のクックっていうそういう鳴き声、あなたの声を聞かせておくれ、あなたのその顔を見せておくれ、あなたの顔は美しい、砕かれた心を持って人にぶちまけることなく私のもとに持ってきたあなたのその泣き声は美しい、あなたのその声にもならないうめき、それは愛らしい、崖の間に隠れてきた我が鳩よ出ておいで、そのように主は本当に画家所で言っておられるようです。
ですね、私たち信仰生活を知っていながらでも全ての季節を信仰によって私たちは味わっているんですね。夏の日照りも私たちにはあります。そして冬、本当に寒くて何にも見出せないようなそういう状況の中に私たちは陥る時もあります。そして激しいその嵐のような、ね、その中において私たち自身がもうどうしていいかわからないそういう時もありますね。でもその時に主が私たちに来てくださいって言ってるところ、あなたの顔を見せてくださいって言ってるところ、あなたの声を聞かせてって言ってるところがあるんですね。どこかそしたらね、イエス様の脇腹なんですよ。こう岩の裂け目、イエス様の私たちのために裂いてくださったこの脇腹の中にね、本当にすっぽりと入っちゃう。でそれでその中において本当にイエス様の中において守られながら祈り、祈りが必要であり、まだこの冬のような何も命が見出せない、そしてもう嵐がもうすごい時、もう目の前が何も見えない、そういう時に私たちが行かなければならないのは崖の上、私たちのために立った十字架の身元に行かなきゃいけないんですよ。そして私たちがそこに置いてすべきことは何かと言ったら祈ることなんですね。鳩のように鳩のように祈るんですけど、ここで言ってる鳩っていうのはね、声が低くて低くてこう嘆いている鳩なんですね。だからちょうど人間で言うとこういうことなんです。シクシク、もう声がもう聞こえるか聞こえないかくらい、でももう激しくて言いたいことがたくさんあるんだけど、言いたいことを人が自分にした悪をぶちまげるということじゃなくて、本当に自分の、至らなさだとかね、そういったことをことごとく主にこう祈っている、告白している、 そのあのようなことをイエス様は私たちにしなさい。聖書を見ると、人が私たちにした悪を思わずという言葉が書いてあります。だから主の前に立つときに、人が私たちの前でやった悪を思い出して立つものではなくて、その悪に対して仕返ししようがない私のこの悲しみ、それを持って主に立つべきということなんですね。だからこの冬の時期、嵐の時期をこの十字架の前に置いて過ごしたり、イエス・キリストのこの脇腹の中に入って過ごしたり、賛美して鳩のように祈って、ね、うめいて過ごしたりしている人たちに、主がこの箇所で言ってるのは、さあ出ておいで、もう花が咲いてるよ、ね、鳥が歌ってるよ、出ておいで。だから主の前に置いてこの、命が躍動するこの春、これをあのいただける人って誰かしたら、この暗いこの冬の時期、嵐の時期を主の脇腹の中に入って過ごした人、十字架の御前にひれ伏して過ごした人、そして静かに自分の悲しみをね、本当に主の前でね、吐き出した人、この人たちが迎えるのが春なんですよ。だから私たちの歩みの中で、この暗い何も見出せないような冬場、これは何であるか、春を迎えるため、そして嵐、何で私たちが体験するか、ね、主の中においてその羽ばたくこの羽を休ませるために、ね、嵐の時に出ていて、私たちがもし、ね、羽ばたいてその雨に打たれたら、私たちも死んじゃうんですね。だから嵐というものが来た時に、主は何を言ってるかって言ったら、脇腹の中に入って羽ばたくこのあなたのこの羽を休ませなさい、十字架の身元に置いて自分自身の働き、羽ばたき、これを下ろして私を見上げなさい。そして今まで自分の言葉で自分の自己流でやってきたその全てのことをもう休んで、そして私に言いなさい。そして私があなたに与えるその春を迎えなさい。これが冬というものと嵐の時を過ごさせる主の御心なんですね。で、この御心を捉えずに、私たちがもしずっと自分の力で嵐をね、戦おうとしたり、そして冬場ね、出ていて自分でもいろんなことをしようとしたりして、実りがない時をずっと過ごすとどうなるかしたら、その人はずっと冬なんですよ。歩みがずっと嵐の中なんです。だから嵐の中においては自分の羽ばたきを休める。冬の時期はイエス様の懐に中に入って、ね、そこで安息をしながら主の良き御旨を待つ、春を待つということが私たちには必要です。
もう一度ですね、画箇所を開いて、でちょうどその今加谷さんが言ったところがですね、画箇所の2章の、10節からのところですね、画箇所の2章の10節から、私の愛する方は私に語りかけて言われます、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで、ほら冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった、地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた、山鳩の声が私たちの国に聞こえる、イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで、岩の裂け目、 崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アメン。大雨の季節、冬の季節があるんです。そしてその大雨、冬の季節をしっかりと崖の隠れ場、キリストの脇腹という、そのまことの岩なるキリストの中でかくまわれて、他のキリスト以外の何かに慰めを求めるではなく、世の何かにぶちまけるではなく、ただキリストというこの岩の陰に隠れ宿った鳩こそが歌の季節、花の季節、それを体験することができるんです。人生にはシーズンがあります。泣くべき時、本当に実りが実らせられない冬の季節、ハンナはずっと冬を過ごしてきました。ずっと冬だったんですけど、でもその冬の季節をペニンナのように何かにぶちまけるではなく、また他人の礼拝をそうやって摘み取るではなく、邪魔するではなく、ただ言わないキリストの陰に隠れる時期をずっと過ごしてきたから、ハンナは本当に素晴らしいサムエルという豊かな幸いなイスラエルの誰もが尊敬する、そういう実りを実らせたんです。ずっとこの冬の季節を過ごしていったからです。どういう母が、どういう女性、あるいはどういう教会が高貴なサムエルを生み出すことができるか、それは本当に高貴な性質、心の状況以下で物事をぶちまけるではなく、また礼拝を邪魔するではなく、本当に聖なる実りを実らせるまでにしっかりと主のもとに行って、主のもとで過ごし、主のもとで慰めを、守りを得た人、そういうハンナこそが、豊かなブドウの実りを結ばせることができるんです。そしてこのハンナという女性は、女性の中でも本当にすごい、素晴らしいものを捧げました。独り子を捧げるということ、独り子、後にはどんどんどんどんですね、祝福されて、もっと子供たちが生まれていくんですけども、もう本当に念願の子をハンナは捧げたんです。彼女、もし子供が生まれたならば、私はその子の生涯を、死をあなたにお捧げしますと、ハンナは祈りましたね、聖書の中で。うめきの中において彼女は、そう、告白しました。実際に捧げる気でいたんです。しばらく、子供が生まれて血離れするまでは母親のもとで、育てなくてはなりません。その血離れするまでの期間はしっかりと、ハンナの父で養って、そして血離れしたら、主の宮にお捧げする気でいたんです。で、この血離れした後のこの赤ちゃん、赤ちゃんから、幼子から子供に、子供から成長していく、その最も母親として可愛い期間、赤ちゃんが生まれてもう1歳から3歳までのその子供の可愛らしさで、もう全部報酬を受け取ったみたいな、そういう感じですね、母親からすれば。でもその最も子供が可愛らしい期間、血離れしてどの言葉を覚えていく、もうあちらこちら、立って走り回るようになっていく、もう片時たりとも目を離したくないような、その母親のそのもう報酬のような、そういう子供の可愛らしい期間、ママっていうそういう言葉、またお母さんに向ける笑顔、お母さんとのそのもろもろ持つコミュニケーション、もう本当に絶対母として手放したくないような、その子供の尊い可愛らしい期間、親とのそのコミュニケーションの期間、最も喜びの期間をハンナは主にお捧げします。どうぞ、あなたがこのことのそのコミュニケーションをお受け取りください、主はあなたがこの子供の笑顔、子供の、ママっていう呼び声、それをどうぞ主はあなたがお受け取りくださいとハンナが捧げたからこそ、サムエルは主と最もコミュニケーションする預言者として成長していったんです。他 他の子供たちがお母さんと関わるときに、サムエルは主とのコミュニケーション、主との交わりを過ごしたんですね。だからサムエルは誰よりも主の声を聞くものとなったんです。
ですね、イエス様に会って働く人たちというのは必ず通らなければならないところがあって、何かと言ったら自分が培ってきたその人間性、思ってたってしまうものを主は絶対にさらに知ってから使うんですね。だからサムエルがなんでこんなに素晴らしい預言者になったかと言ったら、人との関わりの時間が最小限なんです。それで神の御前において過ごした時間が誰より長いんですよ。そして人の言葉を誰よりも少なく聞いてるんです。人間の中にいませんから。そして彼は誰よりも宮において過ごされていたから、御言葉をたくさん、祈りをたくさん、賛美をたくさん聞いてるんですね。だからサムエルのその告白の言葉の一番最初が、主を語りだめしもべ聞きます、ね、だからもう耳がもう本当に培われていたということなんですね。だからサムエルが、普通の子供は親、まだ兄弟姉妹を通してコミュニケーションを通して自分の何か一つ一つを見出して、そして喜んだりしている時に、サムエルは聞いた言葉、聞いた賛美、祈り、それらの成り立ちをこうやって見ながら、おお、ああやって賛美するとすごい素晴らしい、ああいうふうに祈れば、あ、主が喜んでるとか、そういうことをもう本当にありありと実感しながら、それでそういったものから得たものを本当に主といつも分かち合いをしていた方なんですね。だから本当にこのサムエルを早くにして、このハンナが捧げますというね、この祈りの告白に至るまで主はハンナに子供をあげてないんです。主が太陽を閉じておられたって書いてあったじゃないですか。だからハンナのこの告白によって、主は自由意志をすごく尊重する方だから、無理やりハンナから子供を奪い取るようなことはしない。だからハンナ自身がその告白を持って主にこの子供を、生まれてくる子供を明け渡すまでは、主はハンナの胎を閉じているんです。そしていろんな苦しみの中において本当の信仰告白、それが主に捧げられた後にハンナの胎を開いて、そしてこのイスラエルの偉大なるこの歴史をね、導く主の御前において束ねるこの預言者を、それで主はこのように生み出してくださったんです。
サムエルは主に捧げられたものですから、ですから本当に主の尊い働きをし、主と、ね、交わりをし、主の御声を、ね、本当に子供の時から主の御声を聞くようにサムエルなりました、ね、あまりいいその育てられ環境ではなかったんです、ね、エリとその子たち、ね、ホフミとピネハス、ね、他のレア者たちの捧げ物を横からぶんどるような、またね、宮に仕える女性たちと変なことをするような、そういう、まあ、劣悪な、まあ、霊的環境だったかもしれないですけど、でもサムエルはね、やっぱり主と交わっていたんですね。その、ホフにピネハスの影響を受けることもなく、また祭司が聞くことが最近できなくなっていた、その主の声を聞くようになった。本当に主に捧げられていたんです。そして何より母親の背後における祈りがありました。母親はこのサムエルが主の宮で使えるためのエフォデを毎年、ね、作って、子供の成長に合わせて、ね、それを作って、そして本当に鳥なし祈りでそれをしておりました。鳩の聖子、ね、鳩といえば、ね、もう一つの聖子は聖霊の聖子ですね。聖霊は皆さんのために、深い言いようもない深いうめきによって皆さんのために鳥なし祈るんです。ハンナも本当に言いようのない深いうめきのうちにサムエルを生み出し、サムエルを生んだ後も、ね、遠く離れている、ね、シロの地のにいるサムエルのために、本当に言いようのない深いうめきの祈りでもって、ね、サムエルのために鳥なしになって、こういう母親の、ね、背後の、ね、精霊様の ようなその深い鳥なしとうめきとまた祈りがあったからこそこのサムエルはキングメーカーとして、ね、王たちに油を注ぐ者としてイスラエルの歴史の最も重要なターニングポイント王政を、ね、導入するというその重大な役割を果たす者としてですからサムエルは、ね、主に捧げられて主に用いられていったんです。どうか皆さんも、ね、本当にペニンナの性質それを取り除いて、ね、後にペニンナよりもハンナは本当に幸いになっていきます。息子娘たちを生み出すようになっていきました。そして、何よりサムエルという本当に誇り高い息子をハンナは生み出してもうその後の人生は鼻高々だったでしょうね。どうか皆さんもハンナのように尊く捧げてまた皆さん自身の中にあるペニンナの性質はもうしっかりきっと取り除いてハンナのようにうめき祈り取りなし祈り本当に、来週次週は手術はペンテコースで聖霊を覚える週です。どうか皆さんしっかりとこの週皆さんの息子娘たちのためにまた皆さんが養っている教会、ね、あの皆さんが養っている生徒たちのために深い取りなし祈りでもって聖霊降誕を待ち望んでそして歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
これは皆さん一人一人が主の御前に出てこのハンナのように主の御前に出てうめき祈り取りなしそして自分自身のうちのペニンナの子狐の性質をしっかり取り除いてハンナのように祈る時をしばし持ちたいと思います。我らのうちのペニンナの性質ブドウが実りをもたらすその花を食い散らす子狐を主よしっかりと捉えるものでありますように私たちがしっかりと子狐を野放しにせず捉えてそしてハンナのように御前に置いて決して礼拝を邪魔することなく御言葉を邪魔することなく尊き集いを邪魔することなく本当にただ心のうめきはあなたのもとへ、まことの岩なるキリストの御翼の影に飛んでいって、そこでうめき祈る私たちでありますように。主よ、しっかりとこの冬のシーズン、雨の季節を、実りをもたらさない季節をしっかりとあなたという岩陰においてうめき祈ることによって過ごし、そうして花の季節、山ごとの声が鳴り響く季節、地に花が咲き乱れるところへとその歌の季節へと主は私たちを導いてくださいますようにあなたが出ておいでと岩の裂け目にいる我が鳩よ愛らしい顔を見せておくれあなたの声を聞かせておくれそのように本当にあなたに喜ばれる精霊によるうめきの声を主は私たちがあなたにお捧げすることができますように主はこの次の手術のペンテコステに備え主を聖霊降誕に備えることができますようにどうか一人一人をあなたが聖霊様によって満たし整えてしっかりと主を私たちもサムエルを生み出すことができますようにどうか整えてください。キングメーカーとして主をあなたがサムエルをしっかりと生み出すことができるように一人一人を整えてくださいますように主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り天になします。我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日用の糧を今日も与えたまえ 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。よろしくお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
お名前によって祝福します。ハレルヤ、感謝します。